尾身分科会は学部レベルで分かる間違った統計分析を根拠、時短を学術的に正当化している。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
アシスタントの岡田あさみです。
今日もね、先週に引き続いて、なおちゃんが、吉田さんが今ちょっと体調不良ということで、はい、浜村淳のアシスタントさんをやってらっしゃる岡田さんにまたアシスタントの方をお願いしたいと思いますけど、
引き続きよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はね、この間ウクライナの話しましたけど、やっぱこう今言ったらオミクロンが、まあ国内では、まあ問題になってますよね。で、我々今京都に暮らしてても、これマンボウ、今日は2月28日の11時なんですけど、はい、あのマンボウ、これ6日までやったんですかね。
そうでしたね、
うん、これをこう延期するいう話が、うん、
今ね、出てますけど、
出てますから、
ま
あ、延期するっていうことでしょうね、これはね、そういう議論がこうあるんですけど、やっぱりなんでこうなってるかっていうと、もうすでにこの28日時点でも新規陽性者数っていうのは減ってきてるので、はい、まあ、解除してもいいん違うかっていう議論も、まあ、あるんですけど、あの重症者病床率、占有率がですね、まあ、一定高いし、で死者数もまあ拡大してるから、ここはまあマンボウ慎重を期して延長しておきましょうと、まあ、知事も、京都府知事だとか全国の知事も、それから岸田総理大臣もそう言うてると。でそれでマンボウがずっと出てて、まん延防止措置が、でマンボウって何かっていうと、まあ、具体的に言うといろいろありますけど、一番中心にあるのは、まあ、時短ですよね。
そういうイメージです ね、
まあ、ね、9時以降外食しちゃあかんでと、
はい、
で8時以降お酒飲んだあかんでと、まあ、ちょっと地域によってちょこちょこっと違いますけど、まあ、大体そんなとこですよね。夜動いてあかんでと、いうことにこうなってると。でこれね、まあまあ感染対策がしょうがないってことになってるんですけど、ものすごい被害が出てるんですよね。で少しちょっとこう紹介していただけますか。一つメッセージ来てますので、
はい、ラジオネームデラシネ運転士さんからです。私は電車の運転手をしています。よく先生が一人当たり平均で20万円の所得が失われたとおっしゃりますが、鉄道会社に勤務する私個人では、2019年度と比べて2021年度は50万円以上所得が減りましたとメッセージをいただいています。
もう本当にそうなってるんですよね。特に、ま、飲食店の打撃受けてますけど、はい、この移動に関わるこういう交通事業者の皆さんっていうのもものすごい経済的被害を受けてて、これ50万円なくすってってなかなか
すごいですよね、
うん、しんどいですよ。その50万円入ってたフードポトンと落とすっていうのと同じですから、毎年毎年落とすっていうことになってるわけですから。でだからやっぱりこの自粛や時短とかね、このマンボウだとか緊急事態宣言っていうものが、まあ、こういう被害を、まあ、もたらしてるわけですよ。でこんだけ被害もたらしてるんだけど、その感染症で亡くなる方を救うためにはしょうがないというのが一応、まあ、ギリギリのなんていうか正当化の論理じゃないですか。でそしたらこれマンボウ効いてんのかと、感染症対策に効いてんのかっていうとね、これはね、尾身分科会が去年の4月8日の段階で、レポートをまとめてるんですよ。
はい、
今冬だから今の冬の感染対策の効果の分析についてっていうのを、この4月8日にこの尾身さんの分科会でまとめてるんですよ。でそこに21時の人出を減らしたら感染者が減りますよという統計分析結果が出たので、減らすべきだということを主張してるんですよ。
はい。
で、このペーパーが、私が調べたところ、これもうこれ徹底的に調べたんですけど、調べたところ、まあ、唯一の根拠なんですよ。その21時の人で減らしたら感染減りますよと、
はい。
で、この根拠が出てから、この根拠に基づいて、まあ、いろんなところで、この1年間ですね、まあ、マンボウだとか、緊急事態だとか、自粛だとか、時短だとか、こう、やっているんですけど、このペーパーの分析見たら、完全な 100% 純度の高い、間違いなんです。
はい、
それ僕、これね、僕が明らかにしたんです。 でこれもこれ憲法違反やと、
はい、
法律違反やということで僕フリマ東京都に訴えてるんですこれ。
そうなんですか、うん、
でそれでまあ僕じゃないですけど訴えてるんです、訴えてる人がいてその人たちに僕はこの頼まれたか分析したら、いやこれ間違えてますよって言って、これ全然根拠ありませんと、はい、ちゃんと分析したら逆ですわって、マンボウする方があかんぐらいかもしれませんでぐらい
結果が出て、何をしてたんでしょう私たちはってなりますよね
ってことになりますよね、今日はその話をじっくり解説したいと思います、
聞けば尾身文化会の間違いがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、尾身文化会は学部生でも分かるレベルの間違った統計分析を根拠に時短を学術的に正当化しているです、
どう思いますこのタイトルの内容。
いやちょっとさっきの話を聞いて正直びっくりしました、
びっくりするでしょ、だって素朴に時短したら、まあまあ経済被害出るけど、まあ助けるためにはしょうがないかなと思ってたんでしょ、
どっかで自分でそうやって言い聞かせて、あしょうがないんだしょうがないんだって。
で僕もそう思ってたんですよ、でだってまあそんなことってありそうじゃないですか、夜中飲むの控えたら、
まあ、やっぱ人も多いイメージがその時間帯もありましたから、
感染症減るんかなって思いますよ、僕だってそう思ってるんですよで政府の尾身さんがまとめた分科会のね、4月8日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の正式のペーパーにもそう書いてあるんだから、みんな信じて疑ってなかったんですよ、でもねちゃんと分析したらね、完全な嘘だったんですよ。
ですよね本当に
これね、まずねこの僕が先ほどから言ってる4月8日の尾身さんが言ってるその報告書の文章ってこうなんですよ、新規陽性者数の増加局面、でそのまあ増加に対して人出の中でも特に21時の人出の起用率が大きかった。
ほう、
なんかちょっとよくわかんないですけど、
ちょっと難しい、
難しいけど、でも、特に21時の人でうんぬんって聞かれたら、なんか特に夜9時のがやばいんや、って思いますよね。
そこがやっぱり問題なのかな、だから
これを見て実際その、この直後にあった、厚生労働大臣のね、田村厚生労働大臣の記者会見で、いやもう夜の人で、感染症っていうのはもう相関があるので、これはしっかりと抑えていきますと、と言っちゃってるんですよ。
はい。
でもこの相関があるって言ってるわけですよ。だから関係してる。
もうそういうことですよね。
そうそうそう。ほいで僕今回やったのはね、ほんまに相関あんのかって確認したんですよ。でね、まあ、このページがあるので、このページ見たんですけど、びっくりするぐらい幼稚な内容なんですよ。
どう幼稚だったんですか？
そうね。どう幼稚かっていうとね、ここにはね、重回帰分析というね、統計学上の分析結果が載ってるんです。これ、僕らからしたらもうめちゃくちゃ初歩の初歩の統計分析なんですけど、一般の方からしたらすごく難しい言葉だと。
いや、なんかすごく専門的なやっぱ聞こえ方ですけども。
ね、これは要するに、感染者の動向、感染速度っていうか、感染者のスピードというものに、人手がどんだけ影響しているのかっていうことを、検定する、検証する方法論なんです。なんかこの21時の人で増やしたから感染スピード増えたっていうのが統計学的に出てるかどうかっていうことを調べる 分析方法なんですよ。それでね、それがなんか書いてあって、なんかちょこちょこっと書いてあって、なんか21時の寄与がでかいって言うから、あ、なんか21時の人出が悪いやつなんやと、有罪やこいつって感じの文章が書いてあるんですけど、その文章を書くためには、その結果見たいわけですよ。僕らが見たらわかる数字で、ピーチ、ティーチっていうのがあるんですよ。ペーハーみたいなもん、ね。これ知ってる人から見たら、あ、それ、あ、0やったら抽選やなとか、ペーハー7やったらどうだろう、4やった らわかるような。で、一般の方はわからない。
はい、
けど、僕らはその、影響してるかどうかっていうのは、このピーチだけで見るんです。まあ、ティーチもいいんですけど、まあ、最終的にピーチだけで見ます。このピーチっていうのが、この 0.05 以下か、0.05 以上なのかっていうのを見るんです。
そこが基準になるんですね。
で、0.05 以下だったら、あ、21時の人出が、あ、悪さしとんねんなってわかるわけですよ。で、0.05 以上だったら、あ、悪さしてないやんってことを思うんです。これはもう、我々統計学をやっている学部1年生の、大学1年生の、18歳の男の子でも知っている常識なんです。
うん、
それで、ピーチが書いてないんです、そのペーパーに。
あ、そうなんですか。
うん。で、でもなんかわけのわからん寄与率っていうのが書いてあって、もう寄与率っていうのは統計学的に存在しない概念なんですよ。で、これまず最初に、で、僕政府知り合いがいるんで、これ何やこの寄与率って聞いたら、これこれって書いて、変な定義でつこどるなと。でもそれまだピーチとは関係ないです。
はい。
ほいで、ピーチところでなんぼって聞いたんですよ。そしたらまあ、さっと送ってきたんですよ。まあ別にこう隠す感じもなく、ふわっとこう送って。まあ今までは隠してたんですけどね、ふわっとこう送ってきて見たら、0.13 って書いてあるんですよ。
あれ
ね。0.05 以下やったら、21時の人では悪さしてるけど、0.05 以上だったら悪さしてないって言わないといけないんですよ、
だいぶ超えてますね。
うん、だいぶ超えてるんですよ。で、これはね、我々ね、もう、うちの教授とかからもうむちゃくちゃそう押し付けられましたからね。5% 超えてて論文書くな、お前。
はい、
で、せいぜい 10% までやったら、有意な傾向があるとか、が書いてもいいけど、10超えたら何も言うなと教えられてるんですよ。
あら。
それはむしろ、影響してるということがないということが示されたと書いてもいいぐらいだと。まあまあ、棄却されたと言えと。だからもう、それはもう、棄却されてるんだと、その21時が影響してるっていうのを、はい、そう書けよってずっと怒られてたんですよ。教科書にもそう書いてあるし、もうあの、どの本屋行っても、紀ノ国屋であろうが、もう大垣書店であろうが、もうどの本屋行ったって、
はい、
5%、せいぜい 10% で書いてあるの。P0.13 で、効果があるって書いたら、あかんって書いてあるんですよ。どこの本屋行ってもですよ。
なのに
ですね。なのに 0.13 で、寄与率が大きい。特に21時のって書いてあるんですよ。ここで一番問題はね、それ、これなんぼって聞いたらすぐ送ってきたってことです、ってことは持ってるってこと、手元に。
ここにあるのに。
手元にあるのに、それで書いてないんですよ、それを。これで、その統計的なものを無視して、特に21時の人での寄与率が大きかったみたいですって言うとるんですよ。
まあ、あえて隠したんですかね。
隠したとしか思えないですよね。ということを僕は裁判長に切々と訴えたんです。言っときますけど、裁判所の中でこれよりもっと激しく言いましたからね。これ裁判所、聞いてくださいよ、これ。
ちょっとそこも気になって。
これも裁判、日本の司法始まって以来かもしれんぐらいのね、学術的な、もう、学術的な、だって分かってもらわなあかんから。
まあそうですよね。
分かりやすく、こう、ちょっと、小芝居も入れながら、こう、まあやったんですよ。これひどいでしょ？
これはでもちょっと、なんか騙されたような、素直に思っちゃいましたけど。
で、今回の訴訟は東京都を訴える訴訟で、尾身さんを訴えてる訴訟じゃないので、尾身さんは別に罪問われないんですけれど、政府とか。
はい、
でもこれだけでも、あの、裁判できると思いますよ、僕。お前らどういうつもりやと。いや、だから向こうはね、だから僕実際僕論文書いてたんですよ、ここの。政府がやった分析がほんまかどうかっていうのを確認して、はい、で、ちょっとやり方間違えてたから、正しいやり方をした時にどうなるか知りたかったので、政府がどうやりたかったかを知りたかったんです。これで根掘り葉掘り聞いて出てきた情報なんですね。だからこれ、有意じゃないっていうことが分かった。でも論文僕は書いてるんですけどね、これ論文学科にも投稿していますけれども。
はい、
これがまあ一つなんですよ。
でもこれによって、うん、でこう経済の影響ってすごいあったじゃないですか。
だって今の出らしね運転手さん、
そうですよね、実際に所得減った方もいますし、それこそお店がね、
そう、
それでなくなっちゃって潰れちゃった
ったっていう人
も、この人まだ職業あるだけでマシとも言えなくもないわけですよ。もっとひどい方だって
たくさんいて、いる中でちょっとこれはねえ、
これすごい不道徳でしょ。で、隠蔽したの丸々分かってるじゃないですか。
はい、
で、しかもこれ尾身さんって専門家の学者さんですよ。で、尾身分科会っていうのがいろんな医学の感染症とかの専門家がいっぱいいるんですよ。
はい、
でも最終的に尾身さんの名前で出してんだから、こう見てるわけですよ。で、見てるときに油井の水準のピーチ書いてないことについて何も思わなかったってことですよ。で、まあまあ、こいつらもむちゃくちゃやな、ということで、で、まあ、統計データで、まあ、もらってね、っていうか自分で買ったんですよ、これ。70万ぐらいするんですよ、NTT のデータ買うの。わざわざもうお金出して買って、で、政府からいろいろと細かいの聞いて、で、分析をして、もう、やっぱり、まあ、大体同じですわ。統計的に言っちゃうやんけ、これと。で、統計的に言ってないことは僕は知ってたんだけど、政府が知ってたってことが分かったってことですからね、今ね。で、さらにそのデータっていうのは、統計分析をね、やるときには、こういう時系列の分析っていう特殊なデータの、毎日のデータ出るじゃないですか。こういう何月何日は何ぼ、何月何日は何ぼっていうの、この時系列データって言うんですけど、時系列データというのを分析するときには、その時系列データが、ええ加減なデータなのか、そうじゃないのかっていうのを確認しなあかんのですよ。で、確認をして、OK が出た場合においてのみ検定が許されるんですよ。
はい。
で、僕それ、こいつらどうせしてへんやろなと思って、それでちょっといろいろ調べてたんです。メインは僕そっちだったんです。これ、単位根検定って言うんですけど、まあ、ええ加減というか、まあまあ、過去のデータが影響してるかどうかとかなんですけど、まあそこいいです。だから、普通に分析していいかどうかのチェックかけなかった。単位根検定したの。そしたらね、もろ分析したらあかんっていう結果が出たんですよ。だからね、彼らがやってる重回帰分析そのものが根底から間違えてるんですよ。
おお。
で、間違えてた場合にどうするかっていうのがこれちゃんとマニュアルに書いてあって、前日からの差分、今日から昨日にかけてなんか100人増えましたやったら、100人。というデータを、
そ
う
そ
う。1000人から1100人やったら、1000人、1100人とか1200人とかデータを使うんじゃなくて、増えた分が100人、減った分が50人とかっていう、変動を分析しましょうってなるんですよ。で、その変動のデータが分析していいかどうかっていうのをチェックしたら、分析していいよっていうデータ結果が出たんですよ。だからそれで分析したんです。そしたらどんな結果が出たかっていうと、21時の人出が増えると、感染が減るという統計的結果が出たんですよ。
ん
逆に出たんですよ。
逆ですね。
だから、まあこれは逆がほんまかどうかって分かんないんですけど、まあこういう可能性が偶然で 1% ぐらい起こるかもしれないので、今回それが起こっただけかもしれませんけど、逆に言うとね、21時の人出が増えたから感染が増えるなんていうことは超絶対ないってことが分かったんですよ。もう超絶対ないってことなんですよ。
なのに、
なのに、尾身さんは適当な分析で、もう適当な捏造まがいのレポートを作って、夜の人出はやめましょう、時短しましょう、マンボウしましょう、なんですよ。これを僕はもうすでにね、ネットでも公表してるし、ここでも喋ってるし、裁判所でも言ってるんやから、なんで未だに岸田さんがマンボウを言うのか僕には全く分かんない。
まあ、しかも延長の方向です
し、
ね、
延長を決めたわけでしょ。聞く耳あるんちゃうんかお前と思いましたね。だからね、ほんま、まあ岸田さんも悪いっていうかアホなんかどっちか分かりませんけど、おみって悪いやっちゃなーと悪いやっちゃなーと思いましたので、今日はね、日本で一番悪いやつらっていう映画の主題歌、
はい、
東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング兼横山で道なき道反骨の
恨まずに。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング兼横山で道なき道反骨のお届けしました、
うん、これはね、今日何頃お届けしようかと思ったかっていうとね、日本で一番悪いやつらっていう映画の、うん、まあ、テーマ曲主題歌になってるんですよ、はい、でこの東京スカパラダイスね、もうこれもう典型的な東京スカパラダイスの曲にこうなってるんですけど、この映画はね、白石和也っていう監督でね、うん、僕この監督大好きで、最近だった孤狼の地の、はい、レベル2とか、心の地とか、はい、あとちょっと前やったら、凶悪だとかね、
結構そういう、
そう
バイオレンスな、
うん、そう、はい、そういう映画なんですね、の作ってる監督で、この映画も、まあ、結局、ヤクザと、それから警察の話になってるんですよ。で、これね、2002年にやった稲葉事件っていうのをモチーフにした、映画でね、これ主演が綾野剛なんですが、うん、綾野剛が、まあ警察官なんですよ、北海道の。それでね、先輩から、お前これちゃんと、丸棒で、暴力団関係の警察やるんやったら、ちゃんとスパイ作らなあかんと。うん、で、ちゃんとこう、ヤクザの世界にも、ちゃんと暴力団にも入り込んで、そいつらの中で、いろいろと情報を得ながら、
はい、
それで彼らがもう暴走するのを止めていくと。いうような、うん、そういう、まあ、白か黒か分からんような感じで、できるだけ白の方に引っ張ってくるようなやり方やらなあかんぞっていうことを、まあ、先輩から学ぶと。それでね、ヤクザの世界にどっぷりとこう使っていくんですよ。
はい、
で、それで、ヤクザとこう通過なので、だから、こういろんな手柄立てれるんですよ。うん、で、鉄砲を、こう、上げたりとかね、徴収、没収したりとか。で、だからもう、犯罪者になっていくんですよ。
はい。
で、それでね、だから警察官という地位を使って、
はい、
もう私利私欲を肥やしていって、お金も儲ける、うん、自分で覚醒剤もやる、で、もう街の中で偉そうにしていくっていうことをやっていくっていう映画。うん、だからね、この、やっぱりこの警察という権力を使って、で、それを傘に来て、いろいろなことができるということに便乗して、いろいろ悪いことをしていくわけですよ。
うんうん、
もうまさに尾身会長と一緒やなと。
ちょっとそこもね、感じてしまうところがありますよね。
本当にね。だからね、この、ぜひね、この日本で一番悪い奴らを、うん、尾身さんやこいつ思いながらね、見てもらいたいなと思います。
はい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろでは終わりの時間が近づいてきました。
はい。いや、今日はね、僕がちょっと衝撃を受けたのはね、はい、こんな話僕いつもしててね、なんか聞き慣れてるのかみんななんかふーんって感じなんですけど、今日は本当、ってびっくりしてもらったリアクションちょっと僕がびっくりしましたね。
あ、そうですか。
今日初めて聞かはって、びっくりしはりました、やっぱり。
はい、結構いろいろ衝撃な内容が。
普通そうですよね。
ええ。 うん、ってなりました。
いや絶対そうなんですよ。だからそれぐらい悪い奴らなんですよ。それはね、なんかでも、そんな風な言い方するとね、なんか良くないってみんな思ってるのかどうかわかんないですけど、これね、ほんとね、映画にしたいぐらいですね。ほんまに。
やっぱりいろいろ自分から情報を得る行動をしなきゃいけないなって、今日すごく感じましたね。
ぜひまたね、岡田さんもこれ聞いていただいて、はい、また吉田さんが具合悪くなったらいつでもね。
あの元気で言ってくださることが一番ですが、はい、あの拝聴させていただきます、これからも。
もう吉田さんに早く帰ってきてもらわなあかんのですけど、はい、ぜひね、これ聞いていただいて、周りの方にもね、ご紹介いただくとかね、していただくと、嬉しいななんてことを思います。
いや、もうもちろんです。はい、ありがとうございました。はい、表現者、クライテリオンの最新刊は、硬質論、俗悪なるものへの最後のアンチの特集号。第2特集は、愛国としての反日です。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご予約ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用できます。また番組ではご意見や藤井編集長への質問をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までお願いします。それでは藤井編集長、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。 この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。